で、先ほども言ったように夕顔の登場はたったの1巻、第4巻目の夕顔だけなんですね。で、源氏が17歳の時に乳母のところにお見舞いに出かけます。で、まあ実は六条宮澄所のもとに通っている途中のところでちょっとお見舞いに行くというような形で、正妻である葵の上に、まあ、嘘をついて上手に、まあ、愛人のところに出かけるっていう例のパターンの一つなんですね。で、召使いにこれみつくんっていうのがいるんですよ。あの中の2個目、56ページ下の中の2個目なんですが、これみつ、光源氏の乳母と子と読みますね。父母子と書いて乳母と子で、乳母と子であって家来であると同時に、私的には兄弟のような関係で、光源氏の女性の手引き役によく使われる、ちょっとそんな役割って書いてありますが、このこれみつくんはよく出てきますから、チェック覚えておきましょうね。まあ、今のところ男性陣で覚えておいてほしいのは、遠野中将とこのこれみつくんぐらいのもんですよ。で、特にこのこれみつくんは源氏と共にあの女性のところを訪ねますから、必ずこれあの召使いのこれみつくんのポジションと役割覚えておいてくださいね。さて、乳母のところに見舞いに出かける途中、五条あたりで一休みしてました。で、ちなみに今のところ何条みたいな話が 2,3 回出てきてますけれども、京都というのは御所のあるところ、そこをだいたい1条通りと見て、南へ南へ下がっていくんですね。で、2条、3条、4条、5条、6条、7条と下がっていくんです。で、7条通りぐらいまで来ると今の京都駅の方まで来てしまいますけれども、もうあの7条通りになってくると、はっきり言って魑魅魍魎が住むぐらいの勢いで、芥川龍之介が書いた羅生門、羅生門ですけども、あの羅生門とか羅生門があったところで、下手するともうなんか死んだ人をそこに転がしとくぐらいの、まあ結構荒れたところだったんですね。で、本当に貴族が住んでいるのは1条、2条、3条ぐらいまでみたいな感じなんですよ。今京都は四条通りとかすごい栄えてますけれども、まあ、実はもうちょっと北、つまり今の、あの御所ですね、の近くの方、同志社大学のあるところですけども、同志社大学のあるあの御所のあたり前後が大体貴族の特にトップの人たちが住んでいたところですから、五条王子っていうことになると、さすがにそれは乳母が住んでるぐらいのところですよね。で、そして実は源氏は甘えの品定めで、どうやら中流の女性がいいらしいとこう気づいたので、五条あたりだとだいたい中流の人が住んでますから、これはなかなかいい感じで可愛い女の子いるんじゃないかなっていうところはあらかじめもう予想しているわけです。さて、一休みして待ってる時に夕顔、白い夕顔が目に留まるんですね。そこで召使いのこれみつにこの白い夕顔を取りに行かせたところ、中から若い女の子が現れます。道女が現れまして、でこれみつに扇を差し出す。で、その時に扇の上に夕顔の花を乗せてこれみつが運んでいきました。そうすると端っこの方に歌が書いてあって、おお、これはなんか女の方から僕に歌を読みかけてきたなんて興味津々だな。で、しかも筆跡は奥ゆかしい、歌の内容も意味深長と。で、早速これみつにこの女の子と調べさせてみると、なんとあの遠野中将と関係があったらしいと。あの甘えの品定めの時に遠野中将が何か言ってた、あの絡みかなと思って興味が湧いた源氏は夕顔のもとに通い始めます。タイミングとしては、うつせみに振られたタイミング、それから六条宮澄所はちょっともう重い感じのね、あの人ですから持て余してた時期、正妻の葵の上は当然もう全然夫婦関係がない。で、そうなってみると、ここでその夕顔を好きになるのは全然構わないんですが、身分がちょっと違いすぎるということで、素性を隠して、で、源氏と分からないようにしながらこの五条に通うわけですね。はい、で、58ページ、59ページに入りますが、さあ、お互いに身分、素性を秘密にしてます。特に夕顔の方は、源氏が誰なのかちょっとよく分かってないんですね、実のところはね。で、源氏の方は夕顔のことはある程度調べて、遠野中将の、まあ、過去に関係があった女性らしいということぐらいは分かっていると。さて、当時源氏は17歳、夕顔19歳。まあ、2歳くらい年上ではありますけれども、夕顔ちゃん、まあ、非常に細身でなよなよとしてて、で、男心をくすぐられるわけです。で、一方、まあ、その六条宮澄所の方はお荷物で重い。じゃあやっぱり夕顔は可愛いな。で、葵の上もプライド高い、六条宮澄所は重い。で、会いたい、夕顔ちゃん会いたい、なんつってひたすら夕顔と愛を 交わすわけです。さて659ページ、葉月もち、さあここで古典常識いきますよ。8月15日は春夏秋冬、いつでしょう。下の中を見ないで答えてみてくださいね。8月15日、現代でいうとお盆、春夏秋冬いつでしょうって言って理屈で考えるんですね。1、2、3、春、4、5、6、夏、7、8、9、秋、10、11、12、冬、もう3ヶ月ごとに当時太陰暦、いわゆる旧暦では春夏秋冬と決まってました。で考えてみたら年賀状を見ると春って書きますね、迎春とか書きますよね。で元旦って書きますね。ってことは1月1日元旦は迎春なんです、迎える春なんですね。ということは1月1日から春ですよっていうことを年賀状ではみんな実は書いているわけで、今でもいわゆる陰暦における考え方っていうのは残ってるところがありまして、1、2、3、春なんですよ。で4、夏なんですよ。4、5、6、夏なんですよ。いいね。4、うずきは夏なんですよ。そして7、8、9が秋ですから、葉月もちというのは8月15日は秋のど真ん中、つまり中秋の名月ということになるわけで、葉月もちは中秋の名月の時、まあ、今で言うと9月15とかね、そんな感じですけども、とにかく当時で言うところの葉月もちは秋のど真ん中のあの中秋の名月だと。っていうことになると、まあ2人で、なんかちょっとしっぽりしたいなという時に連れ出すんですね、源氏は夕顔を。でまあ夕顔の家とすると、わけのわからん若い男が来てうちの夕顔を連れていくということで、ちょっとこう不信感はあったわけですけれども、まあ夕顔も行きたいっていうし仕方がないと、まあ、一応夕顔にもお付きの者がいて、それが次女の右近なんですね。そして右近だけを連れた夕顔と源氏が荒れ果てたある建物の中で抱きしめ合ってエッチしようかなみたいな感じになってた、その時源氏と夕顔はお互いに身分素性を隠してますから、まあ、夕顔はどうやら遠野中将の過去と関係はあったらしいとは言っても、どういう関係があったかも言わないし、もちろん源氏の方もはっきりと自分の身分は明かさない。で夕顔に会いに行く時にはもう頭巾とかかぶって、でバレないように行っちゃったりするぐらい の, あの身分を隠した状況です。さて中秋の名月を見ながら2人で荒れ果てた屋敷の中で、まあ、愛を交わし合ってた2日目の夜、60ページですね。光源氏の夢枕に美しい女性が現れます。私をほっといてこんな貧乏くさい女に寵愛なさるなんてひどいわと訴えたかと思ったら、夕顔につかみかかります。で源氏自体この悪夢で飛び起き、そして夕顔の様子を伺うんですけれども、何も見えない。とにかく嫌な予感がしたので魔除けの太刀を抜いて、そしてこの悪霊を追い払うんですね。でまあ悪霊の方は去っていって、まあ、実際これが六条の見やすんどころであるかどうかっていう 100% の確証はないんですけれども、おそらく六条の見やすんどころだろうと予想されます。そして悪霊が去っていった後、源氏は夕顔を揺り動かすわけですけれども、もうすでに冷たくなって死んでいたわけですね。でまあ近くにいた右近、それから殿井人もいたんですけれども、もう源氏がその起こしても殿井人は寝てるし、近くにいた右近は慌てふためいてるだけだし、で源氏は夕顔を揺すっても息絶えて亡くなって冷たくなっているし、ということでこの一夏のというか一秋の恋愛、まあ、中秋の名月を見ながら二人で愛を交わし合っていた途中に、どうやら六条の宮澄所とおぼしき生き霊が現れ、取りつかれた夕顔ちゃんは儚い人生を終えてしまうんですね。はい、それでまあ一応63ページに書いておきましたけれども、まあ、六条宮澄所の生き霊説というのを取ってるんですけれども、この六条宮澄所の生き霊の被害者になったのは、下の中にもあるように、葵の上、乗り移られ死去、夕霧を生んで亡くなりましたけれども、確実にこれは六条宮澄所ですね。そして夕顔、まあこれは容疑なんですけども、多分六条宮澄所。そして後に紫の上、取り憑かれて一時帰得。でさらに後の女さんの宮、取り憑かれ若くして出家。なかなかあの被害者が多いですね。はい。でまあその夕顔が帰らぬ人となった後、実際これ源氏は夕顔を何て言うのかな、 ちゃんと自宅に送り返したりとかしなきゃいけないんですけれども、なんせ身分の違いってあると同時に、自分がこういう事件に巻き込まれたということがバレた場合、まあ、当時でも大スキャンダルになっちゃうんですね。そこで本来は五条の夕顔宅にこう戻るとかしなければいけないんですが、そういうことをせず密かに葬り去ってしまうんですよ。いやはや。ということは、五条の夕顔宅のメンバー、まあ、夕顔の召使いたちは、ご主人様である夕顔が戻ってこないんですね。もうびっくら仰天ですよ。そして現状は現時で、密かに夕顔を葬った後、ショックでもう病に伏せってしまうんですね。まあ、20日間ぐらい寝込み、一時は現時自体命も危なくなるぐらい、非常にショックを受けてしまうんです。そしてですよ、今言ったように、五条にある夕顔の家に本来帰らなきゃいけないんですけれども、もう大スキャンダルになるのを恐れた源氏は、夕顔に付き添っていた次女の右近、それを自分の家来にして、そして結局そのまま右近を返さないっていうことにしてしまうんですね。となると、五条の夕顔宅どうするよと。実はそこに夕顔の娘、後の玉鬘がいたりなんかするわけで、で、玉鬘はその後数奇な人生を送ることになってしまうんですよね。さて、一方、その20日間寝込みで死にかけた源氏は、事件の口止めをするために右近を夕顔の自宅に戻さない、で、自分の家来にしてしまいまして、で、その右近から夕顔の素性を知るんですね。実は予想通りだったんですけれども、夕顔は藤の中将の元愛人、常夏の女と呼んでいた人であり、で、藤の中将との間に女の子、玉鬘を産んでいたわけですね。ただ藤の中将は右大臣の娘、四の君と結婚してましたから、で、脅されて、で、五条の家に逃げ隠れて住んでいたんだということなわけですよね。はい。で、まあ、そうなると源氏としては、おお、藤の中将、お前さんがしっかりね、ちゃんと夕顔のことを愛して、娘も育てていてくれれば、こんなことにならなかったのに、なんて人のせいにしてますけれども、まあ、結局、お前が六条御息所と恋愛してるから、夕顔ちゃんは取り殺されたんじゃないかと言いたいところもあるわけですけれども、このスキャンダルはもう闇に葬り去られ、そして結局はその夕顔の忘れ形見である玉鬘は行方不明になってしまう。というのは、夕顔の自宅である五条の自宅では、なんせ夕顔と右近が帰ってこない。でも源氏も20日間も寝込んでるしっていうことで、五条宅としては、もう女主人も帰ってこないから仕方がないやっていうことになって、なんと玉鬘は九州へと落ちていくということになるんですよね。はい。そして実はその玉鬘はその後十数年ぶりに発見され、源氏が引き取ることになり、で、まあお父さんであるところの藤の中将に会ったりとか、あるいは玉鬘と再会したりとか、そして玉鬘自体がめちゃくちゃモテたりとか、まあ、いろんな話がその後十数年後に展開していくということになるんですね。